私、罰が当たったんだよ。大切なお友達を、春を困らせちゃったから。神様が私の目を奪ったの。
雫の目を奪ったのは、神様なんかじゃない。この俺だ。
病院の先生は、目が見えないのは事故のショックで、一時的なものだろうって言ってたけど、そんなことって本当にあるのかな？
そんなことはない。絶対に。このままじゃ雫はずっと目が見えないまま。
はあ、春が見えなくなっちゃってやだな。やだよ。
これは俺の罪だ。禁忌を犯して、雫の優しい心に触れてしまった。俺の罪だ。
気づいたか、自分の過ちに。
どうしていいか、わからなくなった。
ん？
お前の言った言葉の意味が、ようやくわかったよ。人間に話しかければ不幸が襲う。本当だったんだ。
不幸か。確かにそうだ。あんたは雫という女を不幸にし、あんた自身も罪を背負った。春、後悔しているか？
後悔？
ああ、あいつと出会ったこと、あいつと過ごした時間、あいつにしてしまったこと。
わからない。でも。
でも？
雫を助けたい。過去に戻って、雫と出会わなかったことにするなんて、もうできないんだ。それなら今あそこにいる雫を、俺の力で救いたいと思う。
そうか。あんたに一つ教えてやりたいことがある。
うん。
雫という女を救う方法があるということだ。
え？
ただし、それはあんたにとって非常なことかもしれない。だから、一度しか言わない。あとはあんたが考えろ。
わかった。
方法は一つだけだ。それは、あんたがあやかしの力を捨て、その体を捨てること。あんたのすべてを引き換えに、雫は救われる。たちまち雫の目は見えるようになり、すぐに元の生活に戻れるだろう。だが、その時、あんたと過ごした記憶はなくなっている。
そんな。
それでもあんたは、雫を助けたいと思うか？
ボイスドラマ黄昏の記憶第3話。
俺の中で二つの気持ちが交錯していた。 一つは雫を助けたいという気持ちだ。俺が奪ってしまった雫の目を元に戻してやれる。雫を不幸から救ってやれる。願ってもないことだった。俺が犯してしまった罪をまさしく自分を犠牲にして償うことができる。そしてもう一つ、雫は俺が病院まで遊びに行けばいつも優しく接してくれた。この幸せは俺にとって大切なものだった。俺自身が消えてしまえばそんな幸せは二度と感じることができない。雫を思い出すことも雫に思い出してもらうこともない。それならこのまま雫の目が見えないままでもいいんじゃないか。この気持ちはアザミにももちろん雫にも誰にも言えなかった。
え？
あ、
山瀬さんも夕焼けの顔読んでるの？
うん、この間西田さんが持ってた本だよ。
雫ともう一人女の子の声が聞こえた。
どうして山瀬さんがその本を？
この間西田さんが持ってるのを見て私も読みたいなって思ったの。
え、そうなの？
私も本が好きだから、西田さんと同じ本を好きになれたらって。
そうなんだ。なんだか嬉しいな。
最初はそう思って借りたんだけどね、読み出したら止まらなくなっちゃった。
本当？私もね、途中の女の子がお家を飛び出しちゃうとこすっごくドキドキして。
そうそう。
でも途中で道に迷っちゃって。
あ、ダメ。
え、ダメ？
あのね、その先はダメ。まだ読んでないんだもん私。
そっか、ごめんごめん。じゃあ秘密ね。
初めて聞いた俺以外と話す雫の声。姿を見えなくてもどんな顔をしているかわかる。目が見えなくなって本も読めなくなったはずなのに、それでも雫は楽しそうにしている。俺じゃない、他の誰かと。
あのね。
ん？何？
私ずっと西田さんと仲良くしたかったの。でもなかなか話しかけられなくて。
え、どうして私なんか。
あのね、西田さんももしかして私と一緒じゃないかって思ったんだ。
一緒？
本当はみんなと仲良くしたいけど、なんだか緊張しちゃうでしょ？私もね、本を読んでる西野さんを見てお話ししたかったけど、うまくいかなかったな。だから、西野さん、私と一緒でそう思ってるんじゃないかなって。
山瀬さん。
西野さんが事故で入院したって聞いて、すごくびっくりしたけど、今しかないって思ったの。西田さんとお話しして、西田さんのこともっと知りたい。こんな時に迷惑かもしれないけど。
ううん、そんなことないよ。
本当？
山瀬さんが来てくれなかったらこんなに楽しくお話しすることもなかったよ。ありがとう。
どういたしまして。
これからもよろしくね、山瀬さん。
あ、私山瀬かな、かなって言うの。
あ、そういえば下の名前知らなかった。 私はね、西野しずくだよ。よろしくね、かなちゃん。
うん。しずくちゃん。あれ、今の、何の音？
なんだろう。
私、見てくるね。あれ、なんだろう、これ。ノートの切れ端？
ノート？
でも、この一枚しかないみたい。少し汚れてる。
ノートの切れ端。あ、もしかして。
あれ？かすれてるけど、文字が書いてあるよ。明日、いつもの時間に会いに行く？
春だ。
アサミ！アサミはいるか？アサミ！
そんなに大きな声で呼ばなくたって、いるのはわかっているだろうに。
いるなら初めから素直に出てきたらどうだ。
出てこなくって様子を見ればわかるさ。覚悟は決まったようだな。
ああ。仲良くなって、あいつのことすっかり分かったつもりでいたけど、気づいたんだ。あいつには未来がある。俺の知らないことをたくさん知って、俺が知らない雫になるための、たくさんの時間がさ、そんな時間を俺みたいな奴が奪っちゃいけないんだ。
俺みたいなか、そうか。
あざみ、
俺みたいな奴でもあの女にとっては大事な友達だったんだろう。
それは、
は
あ、あざみ、なんだ？
いや、俺は今からお前にどうすれば女を助けられるか教えてやるよ。あんたの意志は固い。きっとてめえの望むようになるさ。ただ。
ただ。
わからないんだ。それが俺にとって正しいことなのか。
俺も考えたんだ。お前はやり方は随分汚かったけど、いつも俺に助言をしてきた。どうしてお前はここまでしてくれるんだ？
経験者は語るってところかね。
お前、過去に何か。
さあな、あんたが知りたがるようなことじゃないさ。あの女にも未来があるように、あんたにも未来がある。まずはその役目を全うしろよ。
ああ、わかった。ありがとう、アサミ。
あんたに礼を言われたのは初めてだ。
今きっと。ある、悲しい顔してる。目が見えなくても、わかるよ。ノートも使えなくなっちゃったし、春が言いたいことは手のひらに書いてやっとわかるくらいだよね。だけどこうやってあったかい手を握れば、春がちゃんとここにいるってわかるよ。春が考えていることもわかるよ。本当にどこかに行っちゃうんだね。春。ねえ、春。
しずく、ごめん。俺は遠いところに行かなきゃいけない。神様にお願いしに行くんだ。しずくの目が治るように。だから、しずくの目はきっと治るよ。体が良くなったら、学校に戻って勉強をして、本を読んで、新しい友達と仲良くなって、俺がいなくても、しずくには明るい未来がある。だから、しずく。
え、あ、忘れない。え、そんな、嫌だよ。それって、もう、帰ってこないってことでしょ。それって、ずっとお別れするときの言葉だよ。
短い夏の間だけだったけど、雫と過ごした出来事はずっと忘れない。この体がなくなったとしても。
春、どうしたの？
今ここで、俺が雫にしてしまったことや、これからすることを全部話すことだってできる。でも、そんなことしたら、きっと雫は悲しむ。自分のせいで俺が消えてしまうなんて、許さない。そういうやつだって、もう知ってる。それに、全部話すのは俺もちょっと怖いんだ。だから、このままでいい。しずく、ごめんな。そして、ありがとう。
その時、春の声が聞こえた気がした。
いけない本なの。
へえ。いっぱい読んだんだね。
これから返しに行くんだけど、しずくちゃんも一緒に図書室行かない？おすすめの本とか教えてほしいな。
ごめん。今日はね、ちょっと行きたいところがあって。
え、そうなんだ。また今度ね。
うん、絶対だよ。じゃあまた明日。バイバイ。
あれ、しずくちゃん、そっちは裏門だけど。
事故に遭ってちょうど一週間した日、病院のベッドで目を覚ますと、かなちゃんの姿が見えた。はじめは夢を見ているのかなと思ったけど、そうじゃなかった。本当に視力が戻った。お医者さんは、やっぱり事故の後のストレスがどうとかって言ってたけど、私はあまり信じていない。真っ暗だった目の前が、急に元に戻って、もっと鮮やかになったみたいに見える。事故から1ヶ月経った今でも、なんだか不思議な気持ちだった。目が見えるようになって、お母さんやお父さんが喜んで、かなちゃんもびっくりするくらい大騒ぎしてくれて、私もすごく嬉しかった。でも、喜んでくれる人がまだ他にいた気がして、かなちゃん以外には学校でまだお友達もできていないのに、どうしてこんな風に思うんだろう。
ここにはまだ日暮らしがいるんだな。
放課後の窓の外から裏山を見ると、なんだかすごく懐かしい気持ちになった。思い切って裏山まで来てみると、進みたい方向に勝手に足が動いて。
え、何？猫？あ、行っちゃった。なんだろう、変わった毛色の子。